質問はですね、横の菩提心と縦の菩提心、これ347ページですね。これについて、聞かせていただきたい。347ページですね。しかるに菩提心について2種ある。一つは種、これが縦ですね。
すいません、
もう一つは「お」、ですね。菩提心に二つある。一つはこれが縦ね、種、種の菩提心、縦の菩提心。もう一つは「お」、横の菩提心。こういうことですね。これを言葉を変えるとですね、主の菩提心というのは自力の菩提心、自力の菩提心。そして王の菩提心というのは他力の菩提心ですね。菩提心で、まず菩提心って何か。菩提心っていうのはですね、まあ分かりやすく言えば、山登りをしていこうとする心だと思ってください。山登りね、今こう山の下の方にいる、ね、山の下の方にいるね。で、山の上まで上がっていく。どうやって上がるか、ここにね、こう石がね落ちてるんです、ね、この石をこうやってね並べていくんですよ、ね、そうすると石の上に自分がこう上がるとちょっと高いところに行ける。だけど、まだまだね、この2階まで上がるには足りないので、さらに石を持ってくる。ね、そうすると、さらに上のところまで行くことができる。でここで大事なのは、石はですね、縦に並べることができないんですよ。崩れちゃうから。だからまず横にこう並べていくんですね。横に並べて少しずつ高く、少しずつ高く、こういうふうにね並べていくとさらに上に上がれる。こういうふうに、石を並べていって上まで上がっていこうとする心を菩提心というんですね。菩提心っていうんです。だから菩提心で何かって言ったら、2階まで上がろうと思う心。この2階ってどこですかっていうと、2階とは浄土です。そして1階とは、1階っていうのは汚れた世界、エドと言いますね。だからエドから、エドはるみさんですよ、エドから浄土、こう階段を登ってというかね、石を積み上げて上がっていこうとする心を菩提心っていうんです。エド、この絵っていうのは何か、これは汚れているってことですね。何に汚れているか、煩悩に汚れている。煩悩って何か、それは自分のことを認めてもらいたい、 ですから江戸というのは認めてもらいたい一杯の世界。じゃあ浄土は、浄土というのは清らかな世界。この清らかっていうのは何か、これは認めてあげたいってことですね。わかりやすく言うと、だから江戸から浄土に行きたいっていうのは、認めてもらいたい一杯の私が認めてあげたい一杯の身になるね、そういう人間になりたいなっていう心が菩提樹。私たちは認めてもらいたい一杯なんですよ、ね、認めてもらいたい一杯。でも認めてもらいたいという心があるとね、認めてもらえない時に苦しむんですね。その認めてもらうために一生懸命こう頑張る、でも認めてもらえないと苦しむ。ああこんなね苦しい世界から離れて、心が楽になりたい。どうしたら楽になるか、それは認めてもらいたいという心が私にあるから苦しむんですね。認めてもらいたいという心がなければ苦しむ必要はありません。例えば一生懸命ね人に施しをしてもね、認めてもらいたいという心があるから、認めてもらえない時にこんなにしてやったのにね、なんでねお礼がないんだと、こういう気持ちになる。これが江戸ってことです。だけどこんなねもう醜い感情で苦しみたくないな、苦しみから離れたい、もう醜い心を起こしたくない、じゃあどうしたらいいの、浄土に行けばいい。その浄土に行きたいという心が菩提心と言います。そこでまずじゃあどうしたら、このね、浄土に出ることができるか、自分の力で浄土まで目指していこうする菩提心、これを主の菩提心と言いますね。縦の菩提心、縦の菩提心っていうのは何かというと、こうやって石を積んで、これこの石何かというと石功徳です。功徳を積んで、この一つ一つがねこれ功徳です。で功徳の積み方は当然高く上がろうとするとね、横が広くならないといけない。横が広くなるってことはどういうことか、これは分かりやすく言うと、私がいるとね、ここに私がいるとするとね、人間関係をこれ結んでいくということです。そうするとこの人間関係を結ぶことによって、私がこの人から認めてもらえるようになります。そのためにはまず相手のことを認めてあげないと認めてもらえないんでね、これを配役修善って言うんですよ。配役修善をしなさい、因果の道理ですよ。因果の道理って何か、呼べば呼ぶ、呼ばねば呼ばぬ、やまびこぞ、まず笑顔せよ、みな笑顔する。自分が認めてもらいたいのならば、まず私が人を認めてあげてください。私が人を認めてあげればね、必ずやまびこのように相手が私のことを認めてくれるようになります。丸いお風呂があったらね、まず私が認めてほしいのならば、認めてあげることが大事なんです。こうね、認めてあげる。そうすると認めてもらえるようになる。そしたらまた認めてあげる。そうすると認めてもらえるようになる。ね、こうやって認めてあげれば必ず認めてもらえるようになる。だからこの煩悩っていうのは認めてもらいたいっていう心だから。どんなに認めてくれ認めてくれ認めてくれって言ってもね、認めてはくれないんですよ人は。どうしたらいいのか、まず相手のことを認めてあげなくちゃ。認めてあげる、認めてあげるね。そうすると認めてもらえるようになる。 こうやって結びついたこの人と人との関係を和合層と言います。これをね、和合層、この人が人、人と人が結びついた状態を和合と言うんですよ。そして、こうやって結びついた人たちがお互いに因果の道理を信じて認め合う関係になる。つまり私もあなたのことを認めるけど、あなたも私のことを認めてね。そういう認め合う関係を層が和合したということで和合層というんですね。ここで言う層っていうのはあくまでも因果の道理を信じている人です。因果の道理を信じ合う人なんです。つまり私たちは認めてほしいんですよ。誰しも全人類ね、認めてほしい人たちばかりなんです。ところが自分で自分を認めても嬉しくない。上田くん偉いね、上田くん素晴らしいね、上田くん頑張ってるね、まあまあ嬉しくない。自分で自分を褒めてる、はあなしね。だけど他の人がね、いや上田くん頑張ってますね、いやそんなことないですよ本当ね、嬉しい、もっとやって、もっとほらもっと認めて、もっとあれ、うん、認めてくれないぞと。人はね、私のことあんまり認めてくれない。人はね、口から出てくるものはね、人をけなすことしか、これができてないねとかね、ちょっと態度がね軽いねとかね、ちょっとにやけてるねとかね、こういうふうに髪型がダサいねとかね、もうこんなふうにいろいろこう非難は言わない。でも認めてはくれない。これがね、もう江戸の人たちなんです。だけどお互いでやっぱり幸せな関係を作りましょう、お互いね幸せになりましょう、そのためにはね、極楽の食事じゃないけど自分で自分の口にねこう食料を持っていくことはできないから、相手のことを私が認めてあげるから、あなたも私のことを認めてね、私があなたのことを認めるからあなたも私のことを認めてください、こういう関係を作っていく、これを和合層、ね、こうやって結びついた関係を和合層。こうやって和合層が出来上がると石が一つ、まあ分かりやすく言えばね、こう置いたような状態なんです。そうすると石の上に立つ、石の上に立つとどうなるかね、まあ、これは石だとすると、石の上に立つと、はい、視野が広がりますね。椅子の下にいるときと比べてですね、ですね、椅子の下にいるときは非常にこう目の前のことしか見えない、目の前のことにとらわれている状態、それが椅子の上に立つと、これが功徳を積んだ状態ですね。視野が広がります。だから遠くのことまで見えるようになる、未来のことまで見えるようになる、先のもことまで考えられるようになる。これが安心感っていうんですね。安心感を増していくと、どんどんとこう視野が広がって遠くのことまで見えるようになる。これが主の菩提心っていうんですね。こうやって、安心感を増し視野を広げていって、知恵を身につけて浄土まで到達していくことを自力でこの浄土を目指していく、正道仏教と言います。この自力によってね、自力によってこうやって石を積んでいって、こう地道に和合層を作っていくんですよ。こう和合層をね作っていく。そうするともうどんどんと自分の心が安定し、安心感が増して視野が広がって遠くのことまで見える。そうやってどんどんとこう石の上まで上がっていくね、こう 石を積んでいって上まで上まで上がっていく。そして浄土まで到達するところまで目指していくことを主の菩提樹という。ここで大事な心はですね、人と人が和合していくことです。だから人間関係がもう大事ですね。それに正直じゃないといけません。どんなに嘘をついて人間関係を結んでもそこには安心感はありません。孤独はありません。だから正直な人間関係を結んでいくことによって安心感を増していく。これを主の菩提心と言います。決してね、自力の菩提心はいらないとかっていうことではありませんので、それをこの人間関係を育んでですね、それで人と人が和合していって、いい人間関係の集まりが出来上がると、そこにはこの世の幸せが生まれてきます。家族でこれができたら家族はとても幸せになります。そこに生まれた子供は必ず賢い子になります。 100% 賢くなるんですよ。皆さん東大とか京大とかに行かせたいなと、いやまた将来をねうまく渡っていけるような子供さんにね育ててあげたいな思ったら、こういういい人間関係を作ることが大事です。逆にですね、もうお父さんやお母さんがいつも喧嘩している、そういう中で育った子供はいつも不安な中にいるんですね。そういう子供は賢くないんですよ。目の前のことにとらわれるようになる。目先のことしか見えてない。不安感が強い。頑張ることができない。そういろんな社会的に生きていく上で問題が起きてくるんですね。だから自力の菩提心はいらないんだっていう発想はやめてほしいんですね。自力の菩提心は私たちが生きていく上でものすごく大事なものだし、そうやって出来上がった人間関係のこのネットワークこそね、この世で生きていく上で何よりも大事なものです。ただこうやっていい人間関係を築いたとしても、この中で煩悩が起きるとね、私のことをこうねえ、私の方を見てとかね、なんで私を見てくれないの、いつもあの人ばっかとかね、こういうふうになると、せっかく和合していた人間関係がぐちゃぐちゃになってくる。そしてこうプツプツプツプツ切れていく。だから人間関係を作っていくときに大事なのは煩悩を起こさないことなんですね。執着しない。執着しなくてもちゃんと認められるんだから。それなのにね、もうなんとか執着して認めてもらおう認めてもらおうと一人いるとね、この人間関係がギクシャクしていくんです。だから自力で浄土を目指す人たちはこの中に入ってくる和合層の一人を厳選しないといけないんですね。誰でも彼でも入ってきていいですよとは言わないです。最低限煩悩を起こさないで、例えばそうでしょ、自分の家庭の中に誰か一人迎えてみてください。居候一人、煩悩をいっぱい起こす人をね迎えたいですか。家庭をかき乱すような人を入れたいですか。家庭の中に、例えばね、自分の息子がね結婚するお嫁さん、もう毎日プリプリプリプリ怒ってると、そんなような人とね一緒になんかやっていけないわとかって思うのも当然ですよね。だからそうやっていい人間関係を作ろうと思う人たちは、そう新たに入ってくる人を必ず厳選するんです。この一番の中心になっている人が諸仏と言われる方なんですね。仏さん、つまり仏様がいないとこういう関係は作れない。その仏様が新たな人を和合層に迎えるときに、この人は本当に迎えていいだろうか、 どうだろうかっていうことを考えるわけです。ね。この人がもし、汚れまくっている人ならば、迎えると、この和合層の関係をかき乱してですね、周りの人たちが嫌な気持ちになるんです。だから、最低限煩悩を起こさないでくださいね。このね、人間関係を築いて幸せをね、一緒に守っていける人だけを私の輪の中に加えてあげましょうと。こうやって加えていくんです。当然です。当たり前なんですよ。これは。自分でこの和合層の関係を作っていったらわかる。例えば自分が会社を起こしてね、そして新たな社員を雇っていったらわかる。煩悩の強い人を会社の中に加えたらね、仕事になりません。なるべく穏やかな人を入れていきたいと思うのは、どの会社でも当然のことです。ね、こうやって功徳を積んで、この江戸からですね、みんなで離れていこう。これ一人じゃ離れられないので、みんなでこう協力してね、みんなでこの汚れた世界から離れていこうっていうのが自力の菩提心なんです。ところが私たちはあまりにもこの汚れが強いために人間関係を結ぼうとすると断ち切っちゃうんです。こうやって、こうやって人間関係を断ち切ってしまう。こういう人を助けることは諸仏にはできないので、ピューとね、捨てられたわけです。これがそれ十悪五逆の罪人っていうわけ。十悪や五逆を作っている人は、五逆って和合層を破るってことですよ。和合層を破ったら、とても幸せになれないし、他の人たちに迷惑だから、その人はもう仲間に入れることはできない。外れるんです。十悪って何かって、このね、人間関係をぐちゃぐちゃにかき乱す人です。十悪ってね、季語もう味方に入れようとかってね、こうやって自分の中に引き入れようとして、こう間を寸断していく、両舌、悪口を言いまくる悪行、そうやっても人間関係をかき乱していくような人、そういう人は十悪五逆の罪人は、こういう人間関係を作っていく上で不適切。だから見捨てるんですよ。見捨てたくないけどね、他の人たちに迷惑だから見捨てるんですよ。この人にとってもこの人にとってもこの人にとっても、なんでこんな人が入ったら、もうとってもね、心が乱れてしょうがない、穏やかな状態では折れない。でこの関係が崩れたらね、みんなで三幕の域なんですよ。ここがポイントなんです。誰か一人が入って関係をぐちゃぐちゃにしたら、みんなで三幕道に落ちるんですよ。だから五逆罪って罪が重いんだよ。めちゃめちゃ重いんです。和合層を破る大変な罪なんです。一緒にね、みんなで地獄行きなんですよ。みんなで何とかね、この汚れた世界から離れて、三幕道から離れていこうと協力し合ってやっている中で、この一人が入ったためにこの関係がぐちゃぐちゃになるんだったら、残念ですけど入れることはできませんということで見せたわけです。これが十悪五逆の罪人も五章三章の女人も、虚しく皆十方三世の諸仏の悲願に漏れて捨て果てられたる我らごときの凡夫なりってことなんです。まずこの小道仏教を知らないと なんで見捨てられたのかってことがわからないんです。なんで見捨てられたのか。それはみんなに迷惑をかけるからです。あなたが一人入ることによってこの関係がぐちゃぐちゃになって、そして一緒に三幕堂に落ちてしまうならね、この人を入れなくてもっといい人を入れていった方がいいんです。みんなで浄土に行こうっていう発想なんですよ。これみんなで浄土に行こう、みんなで浄土に行こう。だから一人だけ浄土に行くっていう方法はね、小道仏教にありません。この小道仏教は大乗仏教ですから、自利利他の教え、自分も救われ、人も救っていく教えです。自分だけ浄土に行くっていう方法はありません。みんなで人間関係を作って、和合層を作って浄土まで目指していきましょうっていうのが小道仏教なんです。だから小道仏教は否定されるものではありません。すごくいいものなんです。すごく当たり前のことなんです。そしてこの和合層を作っていくときに大事なものが十悪を作らないということなんですね。十悪を作ったら和合層がぐちゃぐちゃになっていくので、和合層を破るため、破らないために十悪から離れてください。至って当然のことです。ところが十悪五悪のものはこの和合層の中に入ると人間関係をぐちゃぐちゃに切り裂いていくので、こういう人はとても助けられないと諸仏方が見捨てたんですね。だから和合層を作っていける人ならば自力で浄土まで行けます。和合層っていうのは人と人との関係を大事にできる人、そして切れそうな時は修復できる人、そういう人は自力で、一人じゃ無理ですけどね、たくさんそういう、ね、同じ志の人を集めることによってみんなで浄土に行くことができる。これがまず基本の自力の菩提心です。次に他力の菩提心、これは阿弥陀仏のお力によって起きた菩提心。これはどういうものかというと、この人ね、こう見捨てられちゃった人、この人は和合層を作っていくことができない、重悪をやめることができない、そもそもこういう人間関係を築いて江戸から離れようという気持ちがない、これを方々と言います。方々罪って何ですか。方々罪っていうのは江戸から浄土に行こうという気持ちが全くない人を方々罪と言います。よく煩悩なんて離れられないんだって言ってる人も方々罪になります。私たちは認めてもらいたいという感情がありますので、認めてもらえるような人間関係を築くこと以外に幸せになる方法はないんです。だから和合層が大事なんですね。ところが方々罪の人というのはこの和合層を築いていこうっていう気持ちがさらさらないんです。人と人がね、いい関係を作ろうっていう気持ちもない。それどころか人間関係をぶち切っていく、断ち切っていく。もう大体ね、仏法者、仏法を学んでる人でね、家庭を犠牲にしてる人がいたとしたらね、ほんなら仏法者じゃありません。家庭をないがしろにするとかね、家庭を見捨てて長門に行くんだとかね、もうこういうのはもう全然仏法じゃありません。仏法というのは和合層を作っていく教えなんです。まず最低限自力にしても他力にしても和合層を作っていくという気持ちがなかったら絶対に救われない。 そんなことないよ。他力だったら全ての人を救うって言ってるじゃないか。いや、全ての人じゃないよ。ちゃんと阿弥陀仏の十八願に唯女五逆非謀生母と書いてあるんです。五逆罪のもの、つまり和合層を破っていくような人、そもそも煩悩から離れたいという気持ちがない人は除くと書いてます。こういう人はこの他力でも救われないんです。何が言いたいのか、つまり自力で浄土を目指そうという気持ちがない人は他力でも救われないって意味なんです。唯女五逆非謀生母って意味は、つまり五逆罪や法謀罪の人は、つまりこういう和合層を作っていこうっていう気持ちのない人はそもそも他力の人じゃないってことなんです。あくまでも他力の人は、他力を目指す人は自力で人間関係を構築していこうと努力したけど、どうしても煩悩が強くて、これを極重悪人って言うんですよ。極めて重い、何が悪が重いっていうのは、もうどんなに頭でね煩悩を起こさないようにしよう、人間関係をぶち切らないようにしようとしても悪を起こしてこの関係を切っていくような人って意味なんです。頭では分かってる、もう人間関係を築いていかなくちゃいけない、和合層が大事なんだと分かっているけど、悪が重くてできない、これを極重の悪人って言うんです。だからこういうものを作ろうっていう気持ちがない人はそもそも唯女されています。阿弥陀仏の十八願、これを作ろうとしてもできない、つまりこういうものを作ってなんとか江戸から離れていこうと努力してもできない人に阿弥陀仏がですね、足りないものがあったら私が助けましょうと言ってですね、その足りないところを補ってくれるのが他力の菩提心なんです。いいですかね。足りないところを補ってくれるものが他力の菩提心です。自力の菩提心では悪が重くてどうしてもこの和合層を作っていくことができないと、こう知らされた人にですね、かわいそうだからこの弥陀が力を貸してあげようと、力を貸してくだされるのが他力の菩提心なんです。だから自力じゃダメだから他力なんだじゃなくて、自力で間に合わない分を、力不足の分を阿弥陀仏が補ってくれる、これが他力の菩提心なんです。だから自力の菩提心を起こそうとした人じゃなければ、他力の菩提心っていうのは起きないんです。そして 他力の菩提心が起きてやることはやっぱりこれなんです。この人間関係の構築なんです。だからもうこれはいらないんだってことを言ってるんじゃなくて、あくまでこれをやっていこうとするんだけど、煩悩が起きるとこれが簡単に崩れてしまうから、だからこの見せられてしまった、この見せられてしまった人にですね、煩悩を起こしても、煩悩を起こしても、煩悩即菩提を起こしてね、この関係が崩れないようにしてあげよう、まずこう助けてくれてるんですよ。だからあくまでも人間関係を構築していくための煩悩即菩提なので、この気持ちがない人に煩悩即菩提の救いもないんです。そうしていく中で崩れていく人も私が支えられるようになりたい、じゃあ自分では支えられないので阿弥陀仏のお力で支えよう、阿弥陀仏のお力でこの人たちを支えていけるようにしよう、そうやって少しずつ自分がこの中の中心となっていくわけ。このね、外に漏れてしまった極重の悪人がこの人間関係を構築していく一番の中心になる、それが他力の菩提心なんです。これが埋まるべからざる極重の悪人を生まれさせた諸仏にってことですよ。この人間関係を構築していく一番の中心に生まれさせる、これが弥陀の本願不思議なんです。こういうものを作っていこうという気持ちのない人に他力の救いというのはありません。はい、そして自分が浄土まで往生したからといってね、もう他力だけでいいんだってこともないんです。自分が浄土に往生したのはあくまでも浄土に往生していないこの人たちをですよ、支えて功徳を積んで浄土まで向かわせるためなんです。みんなで一緒に、これが基本なんです。浄土仏教っていうのはみんなで浄土に往生しようって教えなんです。みんなで行こう、みんなで浄土に往生しよう、みんなで一緒に功徳を積んで、功徳を積んで人と人が結びつき合ってみんなで浄土に往生しましょうっていうね、まず素晴らしい教えなんですよ。その上で重悪のものや重悪の心が起きたり煩悩が起きたりすると、この人間関係の功徳が崩れてしまうから、その人間関係の功徳が崩れてしまっても阿弥陀仏の救いを信じている人たちはこの人をあえて入れてくれるんです。で、これを作っていくんですよ。もちろん阿弥陀仏に救われた人たちも阿弥陀仏の教えを求めている人たちもこの和合層を作っていくんです。ところがこの中でね、新たに煩悩いっぱいの人がいた、この人が入ると人間関係がぐちゃぐちゃになる、でも入れるんです。これが弥陀の救いなんですよ。この人を入れたら本当にぐちゃぐちゃなんです。和合層が乱れるんです。和合層が破りまくっている人も入れてあげるんです。そうやってこの人の気持ちも乱れ、この人の気持ちも乱れ、この人の気持ちも乱れても説法をすることによってみんなの気持ちをまたやり直そう、頑張りましょう、もう一度やろうと、ちょうどこう組み立て体操でこう一つずつね、こう何かね塔を作ろうと 途中で崩れてしまった。崩れてしまった、もう一回ね、やろう。もう一回積み上げていこう。そしたらね、一人貧弱な子が入っていくような感じなんです。で、貧弱な子が入っていくと、ぐーっといつも崩れるわけですね。で、崩れても、もうあんなこの崩れた子はいらないからっていうふうに言わずに、いいよ。一緒にやろう。一緒にやっていこう。ね。あなたも阿弥陀仏の力で、やがてね、他力によって、他力に支えられて、ね。こういう和合奏ができるようになってくるから、一緒にやっていこう。一緒にやっていこうと。入れてあげるんです。で、話し合って、また崩れると。ね。また崩れても、話し合って、一緒にやっていこう。和合奏一緒に作っていこう。そういう風にやってるうちに、またもう一人来るんです。またもう一人来るんです。もう一人来れば来るほど、また崩れやすくなる。崩れやすくなっても、崩れやすくなっても、全員を迎え入れていくのが弥陀の救いなんです。みんなね、みんな、こうやって新しい人が入ると、心が乱れるっていうことを、覚悟して入れるんです。諸仏の救いはね、乱れたくない。もう努力はもう無駄になりたくないから、入れない。もう入れない。もう出てくれ。阿弥陀仏の救いだけだよ。もうみんな入れてあげる。私ちょっと鬱なんですけど、鬱。これ重いね。でも、弥陀の救いだからいいですよ、と。こうやって入れてあげる。全員を入れてあげる。そしてみんなで浄土まで上がっていこうと。みんなでスクラムを組んで和合をしてですね、浄土に往生していこうと。そして、人が結びついていくことができないのならば、その人の心にある五逆の心や方々の心を説法によってなくしていって、そしてみんなでまたスクラムを組んで浄土に往生していこうじゃないか。これが弥陀の救いなんです。だから全ての人を救うって言ってるんですよ。全ての人を救うための船はこれなんです。この和合僧の集まりなんです。その和合僧の集まりにどんな人も迎え入れるっていうのが弥陀の救いなんです。迎え入れたらもちろん見られます。新たな人が入ったらぐちゃぐちゃになる。和合僧を破る、ね、五逆罪の人が入ってきたらね、もう途端に見られますね。例えばここの中にね、今こうやって仏法を聞いてる人の中に、説法してる時にわーっとね、邪魔してくる人がいたらね、なんじゃこいつ、本当にもう静かにしてくれよと思うでしょ。でもそういう人も迎え入れてあげましょうっていうのが弥陀の本願なんです。どんな人も迎え入れてあげましょう。そしてそうやっていろいろ自分の感情が乱れたり、自分の煩悩が逆まいたとしても、説法を聞いてその乱れた心を取り除いてもらって、みんなでスクラム組んで一緒に浄土まで行こうと、そうやって進んでいくと、スクラム組んで浄土までまだ行く途中に、中で他力によって浄土に往生している人がポコポコポコが上がってくる。そうやって浄土に往生している人が現れれば現れるほど、スクラムを組んでみんなで、よし、みんなで浄土に行こう。みんなで行こうよ。これが弥陀の本願ですよ。みんなで浄土。誰かね、もう、この人はね、なんとなくね、非難をしてくるからとかね、この人はなんかもう嫌な感じがするからと、のけものにせずに、迎え入れていくんです。そして、その人を迎え入れることによって感情が乱れたとしても、阿弥陀様がその乱れた感情を何とかしてくれるんです。そうやってもう新たな人が入るたびに心が乱れてね、もう穏やかな状態じゃない、その穏やかな状態じゃない状態をまた説法によって穏やかにしてもらう。そうやっていくうちにだんだんとこの心にですね、仏様の御心が、仏様の種が薫従されていく。これ室の周知って言うんですね。こう薫従されていくんですよ。そうすると新たなね、乱れた人がやってきたとしても崩れにくくなる。つまり この他力が私の菩提心を支えてくれる。だから失敗すれば失敗するほどスクラムを組んでね、こうみんなでやろうとして崩れれば崩れるほどね、私の心の中に阿弥陀仏の御心がどんどん収まって、阿弥陀仏の御心によって支えられて、やがてはスクラムを組んでる途中なのに浄土に往生できちゃうんです。でも浄土に往生したからといって、ああ楽ちん楽ちん、これで私は救われた、じゃあスクラム来るのはねさよならってことで離れていくことはしないで、阿弥陀様があくまでもあなたを救ってくださったのはこのスクラムを作るためなんです。みんなで和合奏を作って、みんなで救われようと、そういう心になるために救ってくださったんですよ。なのにね、私は救われました、じゃあね皆さんさよならとかってね言っちゃうと、ひどいですよね。こんなことはしないんです。だからみんなで浄土に往生しよう。だから他力で救われた人がたくさん現れれば現れるほど、このスクラムはより強固なものになり、より多くの人を救えるようになるんです。より多くの人を同時に救えるようになるんです。全ての人を救えるようになるんです。全ての人を救う唯一の方法なんです。これが船なんです。全ての人を救う船なんです。その船がまだちっちゃい状態なんですね。その船を大きくしていくことによって、和合奏の集まりを大きくしていくことによって、全ての人を同時に浄土に往生させることができるんです。これが阿弥陀仏の壮大なる計画なんです。聖道仏教で行くんですよ。これは全ての人を救うっていうのはこの自力の菩提心で行くんです。全ての人を救うためにね、そのために足りない部分を補ってくれるものが他力の菩提心。だからまずは先に救われる人は他力で救われていくんですよ。だからなんか他力で救われる、他力さえあればいいんだと、こういうふうに思っちゃう。それは誤解なんです。他力で救われるのはあくまでも自力でね、みんなで同時に救われよう、浄土まで往生していこうっていうね、そういう壮大なる計画に参加してもらうために阿弥陀様に救っていただいただけなんです。そしてあなたがその中心となってね、船の中心となって人を支えながら多くの人を迎え入れていこう、多くの人を迎えていきましょう。たとえもう極重の悪人で諸仏から見せられたような人であっても迎え入れてあげましょう。五逆罪のものでも方々罪のものでも迎え入れてあげましょう。みんなで、崩れてもやり直せばいいじゃないか、100回崩れたら101回やればいい、1000回崩れたら1001回もやればいい、1万回崩れたら1万1回をね目指していけばいい、そういう集団を作っていくことが、これが皆の本当の救いなんです。これが自力の菩提心と他力の菩提心。だから自力の菩提心というのをねバカにしちゃったらね、もう他力で救われるってことはありません。これは素晴らしいものなんです、自力の菩提心。ただそれが私たちはあまりにも悪が重いからできないのであってね、この自力の菩提心そのものが意味のないことじゃないんです。それをね分かっていただきたいなと思います。でちょっと休憩をします。